改めておはようございます。
おはようございます。
なかなか前の伝授が進まなくて申し訳なく思っています。お話とかね、いうのはあんまり相手の心境を変えないんですね。一人にこちらの前の絵の深さでどんだけ相手を清めているかで伝授が決まるんですけど、なかなか力を出すことで申し訳ない。本当は8月で伝授完成させるつもりで頑張ってたんですけど、ちょっとダメでしたね。申し訳ない。掲示板の言うた方がいい。はい、まあ、名前録音したら気の毒やからあれですけども、こう掲示板にお前の言うことは間違ってるみたいなのがあったそうなので、あ、まあ、僕も読みましたけども、その先生のおっしゃってることをろくすっぽ聞かずにね、で先生はそんなこと言ってないというのも気の毒な話で、あんまり恥かかせてないなんでほっときますけどね。基本的にごまで話する内容は先生の CD に沿った内容で話すようにということを先生から言われてますので、ごまでお話したことは全部先生のお話したことと一緒です。ただ先生はガキ道っておっしゃったんですけど、ガキ道ではきついんで地獄って言っただけで、柔らかく地獄って言っただけで、結局ね、みんな私何も悪いことしてないのに、私いい子なのにっていうふうに勘違いするのね。でいい子だから地獄落ちることもないし、ちゃんといいとこ行けるだろうと思うんだけど、それは違うんです。なんでかっていうとね、みんな自分で生きてると思うでしょ。自分ね、神様に生かされてると思うやな。自分でご飯食べて自分で生きてると思うやん、大なり小なりね。それ今度は自分で生きてるんやったらな、死ねへんで。自分で生きていけるんやから、なんで死ぬの。みんな答えられへんね。神様に生かされてて、神様に生かされてて生まれてきて、で神様のね、もういいよっていうことで死ぬわけでしょ。神様が全て決めておられるでしょ。全部神様から来るんじゃないですか。だからそれって神様命をいただいてるわけだよね。だから例えば地球の大地を踏みしめてる、地球領様のお体を踏みしめてるんでね、それだけでも感謝しなくちゃいけない。空気を吸ってる、それだけでも感謝しなくちゃいけないのに、私何も悪いことしてないっていうやね。だから野菜とかね、お米とかいろんな食べ物をいただくじゃないですか。これって地球霊王様の、まあ、髪の毛であったり、表現ちょっとあれですけど、地球霊王様の恵みなんですね。だまず地球に感謝しなくちゃいけない。で地球に感謝することは、地球を作りになった誠の神様に感謝しなくちゃいけない、食事のためにね。そんな当たり前ね。せやけどみんなは自分のために食べてんねな。ほんでそれをちょっとでもやめてもらうために、神様のために食べてくださいね、神様のために生きることが大事ですよってことを話してずっと来てるんだけど、ここにいたってやっぱりね、分かってない人がたくさんいて、ちょっと皆さんのせいじゃない、僕の前乗りが浅いせいです。これは間違いない。もうそれに尽きるんですけど、これから総責任者の自覚を持ってね、皆さんも立派になられて、先生と同じ悟りを得られてですね、本当に全世界に向かって先生の話をしに行くことになるんですよ。でその時に一番心に残しておいてほしいことはね、言葉で相手を説得するとか、言葉で相手を悟らすではないんです。一人に自分の前乗りだけ、自分の前乗りが足らんかったら相手が誰もわからん、自分の前乗りが深かったら相手は自然に分かってくれる。そのきっかけとしていろんな話するだけでね、全ては喋る側の前乗りにかかっている。それよく肝に銘じてください。ほんでだから神様に全てを投げ出してね、自分の歌を横に置いといて、どうぞお使いくださいってお祈りするわけね。でどうぞお使いくださいとお祈りしてもピンとこないでしょ。だから一呼吸ごとに宇宙神ありがとうございますと込めてください。それだけで、宇宙神ありがとうございますと込めるだけでね、神様に流れ出して込めるだけで、どんな仕事をしてても神様の仕事になるんだ。だからまず宇宙神ありがとうございますと込めればね、積極的な前向きなプラスの生き方だから地獄に落ちることないんですよ。でもお祈りもせずにね、 私何も悪いことしてないのに、普通に生活してるのに、平穏に生活してるのにっていうのはもうこれ罪作ってるんです。支える側に回らないとダメなんですね。なんでかというとこの大自然は支え合いの姿なんです。だから人間もどんなことでもいいから支え合いに入らなくちゃいけない。でも具体的に何したらいいの、駅前の掃除するの、あれするの、これするのって分かんなくなるね。だから一番の支え合いの姿はまず一呼吸に、呼吸に、一呼吸でも三呼吸でもいいですけど、呼吸に宇宙神ありがとうございますと込めることになる。それを絶え間なく込めることが支え合いの姿の基本なんですね。で込めながらお仕事でもお掃除でもすればね、それは本当の神様のお手伝いになる。お祈りを込めずにね、一生懸命駅前掃除したってね、これは虚栄心を満足させるだけで、わかります？虚栄心満足させて自己満足なんですよ。お祈りがなければまず神様と自分と一つにつながなくちゃいけない。ゴイ先生、白虎信仰会のゴイ先生はこれを天と地をつなぐものとおっしゃった。で天と地をつなぐものってもみんなピンとこなかったのね。で今度は別の言い方で天の浮き橋に立つこととおっしゃった。それもゴイ先生じゃなくて、今度は合気道の階層の上柴先生は人はすべからく天の浮き橋に立たねばならないとおっしゃったのね。でこれも天の浮き橋に立つ何のこっちゃってみんな分からなかったのね。でゴイ先生はそれをもうちょっと優しく言われ て, 消えて現実は消えていく姿で世界平和によりとおっしゃった。でこれもやっぱりね、現実が消えていくのがみんな分からなくてピンとこなかった。でもう松田先生は非常にお困りになってですね、いろいろお祈り深めて、いろんな祈り事を出してくるんですね。でもみんな分かんない、ね、神の御光、道から身の地っていうのもすごい言葉ですし、褒めたたえて喜んで感謝してっていうのをね、もう褒めたたえて感謝して喜んでっていうのもすごい言葉なんですけど、みんなピンとこない。でもとうとうピンとこないまま先生行っちゃってですね、みんな右往左往するわけやね。で行ってから先生がもう最後のこれはもう大負けだからって、本当だったらこれだけではならないけど先生が後押しで大負けするからというのが呼吸に宇宙神ありがとうございますって乗せることだった。でそれも先生優しくて、もし忘れてもねいいんだよ、思い出した時にしたらいいんだから、でもできるだけ込めるようにしてくださいっていうね、そこまで優しく言われてるわけですね。で ここまで来て、もうこれ3月からお話ししてもう8月ですからだいぶ経つんだけど、やっぱりみんなもう一つピンとくる人少ないね。で私何も悪いことしてないのにという話になっちゃう。でも違うね、まず祈りを込めなくちゃいけない、祈らないといけない、それが大事。祈りというのは何かというとね、もう先生がインカスに示された絶対の中心、無限大の外、遥か彼方、無限の無限の彼方から全方向から全ての全てという絶対の中心からね、無限小の一点、本当にマイナスの極までを同時に立つことが祈りなんです。これを天と地を結ぶものとも言いますし、天の浮き橋に立つとも言うんですね。それでもうちょっと今優しく展開して言うとですね、無限大から無限小っていう、これが全てなんだ。そこに自分をいつも無限小にも心を置かなくちゃいけないし、無限大にも置かなくちゃいけない。そのどっか中途半端のところ置くとね、上と下を区別してね、虚栄心になるの。あの人の方が優れたとか、あの人より私上やとかね、つまらん話ですけど、うん、神様が最高最善やのにね、自分はそれより偉いものになりたいってするのね。これ西洋でバベルの塔を建てるっていう比喩で言われてる言葉ね。人間が自分の力で塔を建ててね、絶対の中心に行こうとしてる姿、そんな不可能ですから。本来人間は絶対の中心と不利一体、誠の神様と不利一体の存在なんでね、それに気づくだけだ。でも気づきにくいから、もう特別に大負けで先生、松田先生が後押しするから呼吸に乗せてくれって言ってるのに、まあそれも獣医師で選んでもらったらいいんでね、信じられない人はまあ好きにして苦しむだけですけどね、結局は苦しむんですよ。自分の力で生きてるとなると、自分の力で生きてるんやったら病気もないし死ぬこともないんです。自分でどんどん作っていけるんだからね。 そんな簡単なことも分からずにみんな自分の力で生きてるってやったよね。ほんで病気になったらどうしようとか、死ぬ、いよいよ死ぬ体がやってきてね、死にそうになってきたらもうそう右往左往するんですけどね。そんな長い人類の歴史を見てね、100年超えて生きる人まれなんでしょ、200年超えて生きれないんでしょ。だから泣いても笑ってもおぎゃーと生まれて200年しか持ち時間ないんです、最大で考えたらね、だいたい150年ぐらいですよ、よく長生きしてもね。だそこまでしか時間ないんでしょ。だもう今50歳の人だったらよくあったらあと100年しかない、下手だと30年ぐらいかもしれない。そのちょっとの時間のをね大事に使わなくてどうするのっていうことね。でもいよいよあの時間がなくなってね、そのちょっとの時間もなくなってきたんです。もう本当に後がないの。あんまり脅かすことはいけないんだけど、本当に後がないんでね、あのどうか呼吸にね、宇宙神ありがとうございますって込めてください。例えば大地の土がねくっついてるでしょ、あれみんな当たり前と思ってるでしょ、誰も不思議に思えへん ね。でも土がくっついてるのは地球霊王様の愛の光のおかげやね。ちょっとでも地球霊王様がもうやめようかなって言ったら砂漠になる。かつてサハラ砂漠は緑の大地やった。そこで人間がね傲慢なことをしてね砂漠になっちゃったの。うん。せやけど今度はね全世界が砂漠になる寸前です。本当に寸前です。あの富士山噴火するのも寸前です。でこれあの全世界が砂漠になるかなれへんかの瀬戸際は何かあると、 51% の人がまだ神様の心を向いてるからです。 49% の人は神も仏もないものかと言って生きてます。でもわずか 51% のこの 1% の差でね、地球がまだ保ってるんですよ。でもいよいよいよいよなんでね、だから本当に前乗り人が増えないとね、あの神様みんな心向けないの。最初の話したようにね、言葉や本ではみんな心変わらないんですよ。みんなの前乗りで人類の心が変わるんです。だから前乗り人を増やさなくちゃいけない。でも前乗りみんな自信ない人ばっかりだから、先生がもう最後で大負けだから特別だからって言って、呼吸に宇宙神ありがとうございますってね乗せてください。で自分の願いは全部横置いといて、神様にどうぞお使いくださいって全部投げ出してください。要するに現実に一切文句言うなということですね。そうしてくれたら前乗りでき前乗りできるようにするから、前乗りになるから、そして誠の神様、誠の本心の自分と不利一体をね自覚できるようにするから、大負けでするからって先生おっしゃってるんです。だから呼吸に宇宙神ありがとうございます私乗せてるよっていう人でもね、ピンってこないのはまだ現実に文句あるね。うん。例えばあのちょっとつまずいて、あ、痛ったっていう時に痛いなって言ってしまうね。ありがとうございますなんてあかん。ちょっとしたことよ。家の中でちょっとなんかつまずいて、あ、痛ったったって、ね、あるいは釘打っててこの指潰したんですけど、パーンやった時に、あ、痛ったったって言ったら、これはまだ偽物なの。バンってやって痛い時でもありがとうございますってスッと言えたら本物。そこまで投げ出さなくちゃいけない。でもそこまで投げ出そうとするだけでいいからって先生おっしゃる。今回はね、投げ出そうとしようと投げ出そうとしてて呼吸に込めてくれてたら、あとはちゃんとするからって先生おっしゃってるんですから、もうそれを信じてね、どうか呼吸にね宇宙神ありがとうございます込めて、でなんか痛いことでもなんか辛いことあってもありがとうございますってね、神さんいいんだから、神さん絶対ちゃんとされるんだからってこうありがとうございますって持って行ってください。ほんだら一瞬で変わります。なんでこうなるのって言ってる間はダメなんです。だから私悪いことしてないのになんでって言ってる間はダメなの。悪いことしてるかしてないかは神様が決めるんでしょ。誰が決めるん、あんたが決めるん、あんたほんだら神様から偉い、神様で偉いんかっていうことですよ。なんでこうなるのっていうのはね、自分が神様で偉いって宣言してることなの。それみんな気づかずにやってるんよ。なんでこんな目に遭うの、私悪いことしてんのにとか、なんで会社でこんなボロクソに言われなあかんの、私何もしてないのにってこうなるわけ、ね、でもそれなんでね、そこがわずかな差なんですけど、うん、なんではないんです。神様一番にしてるから、たとえ会社でボロクソに言われてもうコテンパテンにされる立場に立ってもね、ああそれが一番良かったんだってわからないかん。神様が一番良いしかしてない、その人にとってですよ。だからあの人はいのに私こうやっていうのはね、もうそれ違うの。全部自分と神様との一対一の対面だけ。あの人こうやのに私 なんでこんなんっていうのはね、神様と自分の間にあの人を入れてる、わかる、本当そない言うて言い訳してる。でも神様は本当にその人に一番良いようにしか持ってこないからね。だから先生は昔ね、七難八苦、一生七難八苦の連続が一番いいとまでおっしゃった。実際そうなん、一生七難八苦の連続だとこの世で起こることは何億分の1ですから、すごいものを消してもらえる。でも七難八苦の連続は苦しいからということでね、ちょっと楽させてもらうわけでしょ。その楽させてもらってるのにちょっと死んだったら文句言うのね人間って身勝手ですから、自分で生きてると思うからね、自分で生きてるんだったら死なれへんで死んだらあかんでまあそういうことなんですよ。その辺がね、みんなこう現実を掴んでるからね、現実がちょっとなると、あ、私はなんと不幸なんだ、あ、なんで私だけこんな目に遭うの、私何も悪いことしてんのってこうなっていくわけです。それは現実を掴んでるから。現実というのはその人の思いの集積がね、現れてるだけで、あのこのゴマの時の話してましたけど、その人の集積の思いの集積がフィルムになって、それを投影してるような感じですね。だから現実をいじったって変わらないですよ。こっちのフィルムいじらない。でフィルムいじるよったら、フィルムを作るちょっと前をいじらない。でそれどないしていじるか言ったら、前乗り。前乗りとは何かというと、神様から一瞬一瞬ありがとうございますと受け直す心です。でもそれがね、ピンとこないだろうから、呼吸にひたすら宇宙神ありがとうございます、どうかお使いくださいって投げ出してたら、神様から投げ出すごとに神様から受け直すことになりますから、前乗りになっていくんです。で今まで先生はそれを自分の自由意志で掴み取ってほしいということで、いろんな方向からおっしゃるけど、こんなに虎の巻的なことはおっしゃらなかったんですね。もう時間がないからです。本当に時間がないんでね、虎の巻を今言ってます。だから素直に虎の巻を信じてね、やってみてください。ほんだら一瞬であの変わります。投げ出せたら変わるんです、ね、ちょっとでも現実に何かあった時に、なんでとかね、痛いなとか辛いなとか、もうありがとうございますが出んかったら投げ出せないの。現実を掴んでるの。だから自分は現実を掴んでるか掴んでないかはね、なんでって文句が出るか出ないから見てたりね。でそうならないためにひたすらに宇宙神ありがとうございますってもう込めるのね。でどうかお使いくださいって投げ出すの。自分のことはもういいですからって、それが大事なんです。でも投げ出すのを忘れたりね、あ、宇宙神ありがとうございますっていうのを忘れてもね、自分を責めてはいけないよって戦争しちゃう。忘れる必要があって忘れてんから、思い出した時にするだけでいいって。なんでか、なんでか、なんで自分を責めてはいけないか。神は光ないでしょ。光は分かれないから、みんな神の光なんです。ということは、自分を責めることは神様を汚すということなんです。それであの余計ひどくなるのね。みんなあの悪いことする人ってね、自己処罰でわざと悪いことするんで自分を責めて、そういう深層心理になってるんですよ。まあそんな説明はもういいんですけどね、あのひたすらに宇宙神ありがとうございますって聞いてくださいね。もう最後の最後の最後、本当にね、前のり最後のこれ伝授です。この後はないです。あの僕の命もそんなに長くないし、あの生きてるうちにたくさん聞いてくださいね。死んだらもう前のりのおまけもないし、あとはもうひたすらみんなが総責任者の自覚を持って祈り続けるだけです。あの残留組とカエル組と、もうはっきり色分けされつつあるんですけど、カエル組の人の方が大変です。あの先に地上さありますけども、向こうの世界で地上に向かって大きく働くのはすごい大変なんです。地上残る方が楽なんですけど、あのまあそれぞれの働きですから仕方ないです。ともかく頑張って呼吸に込めてください、ね、最後の前の伝説も自由意志で選んでくださいね。僕が言うからじゃなくてね、うん、先生は僕に伝授されてから都合7回前のりの伝授を行われたんです。すべて神の御光、道から御命の時も本当はそうだった。でもどの時もね、みんな真剣にしなかったで、あ、まあ、ここまで来ちゃったんですけどね、うん、もうそれも仕方ない。終わったことはもう済んだことはもうないことですから、ただただひたすらにね、宇宙神ありがとうございます込めてください。質問してくださいね。僕生きてるうちに聞かないと知らんで。 ないですか。あの本当に最後の前の伝授の仕方も聞かないの。いや本当に最後の前の伝授ですけどね。で先生が直接前の伝授するとなるとね、ちょっと光ついすぎてみんなに無理やったのね。でお前ぐらいがちょうどいいということで選ばれましたんで、ちょうどいい光で伝授できると思うんですよ、うん、だからあの川上さんの話しちゃったらなんかさっさと分かる、スッスッと分かるねんっていう、それはちょうどいい光なんです。先生の場合は光強すぎたのね。であの先祖供養とかあるじゃないですか。でこのお盆の先祖供養はね、あの皆さんご自分の先祖だと思ってるのね。ところが違うんですよ。あのいつも地球が、地球霊王様がね、もうこれで最後一旦この今回の人類は一旦ごあさりする時はいつも8月なの。無大陸が死んだ時もアトランティック大陸が死んだ時も8月なんです。それも15日頃です。で3年前も結構危なかったです。でも先生体に振り返ってああいう形にされたね。であと何年あるかっていうのは言えないですけど、もう本当ない。だからあのお盆はね、そういう時に知らずに、神様を知らずに死んだ人のための供養なんだ。だから前乗りだけ、前乗りだけしてください。ただあの家族やね親戚のあのこの世の風習に従ったあのお参りはねしてあのされたらいいんですよ。そのお参りのする形をとって前乗りされたらいいことですからね。だからこの世の風習をわざわざ否定することはない。でもこの8月がね、独特のこのもやっとしたかかった、なんと面をもだるいようなねお盆の時期入るとなるです、なるじゃないですか。それってそのまあアトランティスの時もその前の前の前のと6回とも全部、6回じゃ4回ね、4回ともこの8月に地球が一新してるね。だから8月に入るとその時に亡くなられた方のまだ怨念って言ったら何ですかね、そのそういうえなんでってみたいな人がたくさん来るんですよ。で世界の中心は日本ですから、霊的な中心はね、だから日本に向かってみんな来るので、日本ではお盆ということでね、その時に先祖を祀る。で先祖ということは先祖の先祖の先祖の先祖でしょ。で永遠に先祖続きりないんでしょ。ほんならアトランティスにもムーにもレムリアにも、でそのずっと前の時代の人類にもね届くんです。だから前乗りほんでよろしくお願いします。お盆とはそういう時期です、うん、であの供養の仕方はね宗派によっていろいろあるし、それはもうそのそれに合わせて適当に、適当に言ったら怒られるけど、あの合わせてやってください。はい、ちょっと今日は遅れてきたんで、あのたくさんまとめてエッセンスで言ってますけど、質問ないですか。大丈夫。
はい、はい、どうぞ。自分を責めるのではなくて、うん、何かあった時に瞬間的に反省をするというんですか。
あ、反省するのはいいんですよ。悔いるはいいんだけど、ゴイセンスのお歌にあるんですけどね、過ちを悔いるのはよけど、過ちを悔いるはよけど悔いのみに生きる自分はおるかない。で反省はやけど、それをいつまでも掴んでるのはおかしい。悔いのみにいつだ、みんなは悔いのみに生きる愚かな自分になってるんですね。過ちを悔いるはよけど悔いのみに生きる自分は愚かなり、生きる命は愚かなりきるから、ちょっと記憶はやふやで申し訳ないですけど、そういうご説の歌あるんですけど、そういう感じですね、うん、あしまったって言って反省はいいんです。でこれからこうしなくちゃっていうのはいいんだけど、しまったもうこんなことしてしまってしまって言うだってね、済んだこと触れないでしょ。なんで触れない済んだことをいつまでもこだわるんかですね。だからあの因縁とか怨念って残るというのはそういうことなんで、済んだことを水に流せない。日本人というのは過去は水に流すって言って結構サラサラしてるんですよ。だから済んだことをもうまあ偉い目に遭ったけどもしゃないやんって言っていけるんですけど、なかなかあっちの人はね、あの 怨念だ。うん、それはギブアンドテイクに生きてるんです。ギブアンドテイクに生きてる自分がそれをさせるんだ。与えきりに与え尽くしてたら何があっても神様がいいようにしてるで終わっちゃうし、失敗してもあこれできっともっといいようになるために失敗したんやって思えるんですよ、前向きに。それとギブアンドテイクやとね、失敗したってなるでしょ。自分一人やったらいいけどね、何人かでやったらあいつのせいで失敗したってなるんですよ。あのどんくさいやつのせいでこのプロジェクト失敗したってなってね、ややこしくなる。うん、だからまずはその積極的に、ね、与えきりに与えるっていう心なんですね。でそれっていうのはもう何かあってもいいようになるっていうことなんです。天理教中山美希先生のね、今日そのお言葉に難儀を不死や不死から芽が出るっておっしゃるね。難儀なことがあったらそれは不死となって固まるけど、まあ怪我でもそうでしょ、かさぶたが出るけどそこから芽が出るっておっしゃる。必ずいいことになるんだ、何でもいいことになるばっかりだっていうおっしゃるね。で、あの罪とか病気とかはね、天理教教祖は神道来についてる埃みたいなもんやと、それちょっと払ったらいいとおっしゃるね。で天理教でいう神道来って何かというと一大循環の姿を、それを神道来って言うんですけどね。まああのなかなかみんなわからないままずっと来てますけど、一大循環の姿の無限の無限の海域が無限に無限にいっぱいの光から見たらね、もうその一大循環を自覚しただけで、天理教で言えば感度台を自覚しただけで一瞬で罪汚れなんて一瞬で消えちゃう。もうどんなすごい罪でも消えるんですよ。その自覚するために宇宙神ありがとうございます、なんで前の宇宙から一大循環を自覚するためです。一大循環の姿を自覚するためです。で一大循環の姿というのは無限の無限の海域が無限に無限にいっぱい、本当はこの無限がもっと続くんですけど2回で省略してますけどね、そういうことな。でその無限の無限の海域が無限に無限にいっぱいが分かりにくいということで先生は印箇所を出してくださったんですね。だその無限の海域の内容が印箇所に書かれてますから、あの印箇所を読まれたら分かります。全部分かるようにして先生は行かれた。であのお前の弱い光でみんなあのスッと行くからもう安心やって言われてね、ブロッカスに言われてますけどねもう安心っておっしゃってるんで、もう安心です、大丈夫です。あの自分の重視で選ばれたら分かります。なんか川上さんからちょっと試しにやってみようではなかなか分かんない。前の伝授って言うんやったら本当に最後だから、一呼吸ごとに前の伝授でありがとうございますって込めようってね、自分の願いを全部横置いといて神様に投げ出そうって、投げ出した以上は現実に何起こっても文句言わないってね、もう良くなるだけやからありがとうございますだけや、たとえ親しい人が死んでもあこれが一番いいんだってありがとうございますって思える心です。あの猫や犬飼うと分かるんですけど、早く死ぬんですよ人間より。あれ何でか分かりますあれも神様の相手ね、早く死ぬということは死別が悲しいことだよというのを教えるため。だからあのペットにもう執着しきってる人だとそれ猫が死ぬとすごい悲しいもんですけど、それは執着しきってるんです。神様の愛の現れがいろんな姿で現れてると分かってたら喜び事なんです。あ、神様の世界に帰られてよかったねってなる。